Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。6月14日、今日も聞いていただいて本当にどうもありがとうございます。今日は先週に引き続き、栗山亮太さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。前回は子供の頃のこと、学生時代に経験したことなど、いろんなお話を聞かせていただきました。彼のそばにはいつも音楽が寄り添ってくれて、彼に元気と勇気を与えてくれたことなど、とても素敵なお話満載でした。今日はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。どうぞお楽しみに。なお、番組の最後にリスナープレゼントがございますので、どうぞ最後までお聞き逃しなく。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
あ、見えてないんだ。めちゃくちゃ嫌い。自分の自信に、ここにいたら僕の人生終わってしまう。病的な状況まで。曲が作れるっていうのはすごい嬉しかったし、水を得た魚のように、大阪は離れた方がいいよ。後ろに下がったらもうアウト。縦割り社会の中にいて、何があるかわかんないです。残していけるものはあるんだろうか。越せる日が来るよ。どんな状況であってもいろんなことやっていけるなっていう自信はあります。
FMG
あなたの人生ストーリ
ー。小学校、普通の小学校からその目の悪い人たちの行く盲学校っていうところに変わっても、そんなに大変やったみたいなこともなく。
いや、僕はね、その目が悪くなって大変だって気づくのが、またこれ僕鈍いんかもしれないけど、遅くて、やっとね、18区で気づくんですよ。なぜかっていうと、目が悪くて一人暮らしするのって大変だなって、やっと18区で分かって。
分かって。
それより家庭環境がいろいろ移りゆく、そっちの方が大変で、目が悪いから大変だとか感じたことがなくてって言ったら笑われてしまうかもしれない。
いやいやいや、まあまあ、それだけ大変やったことだよね。
そう、それだし、あと僕、見えてる間自転車にも乗ってたから、全盲になっても自転車乗ってた。で、溝にある時落ちる。あ、見えてないんだって、それでやっと気づく。
気づく。
どんなアホやねん、みたいな。
へー。
だから自分の目の前は妄想癖があるのか、全部色を物につけて考えたりするから、暗いと思ったことがなくて、だから、大変やったかなって、ポイントポイントでいろんな時期を思ってみると、楽しいことを見つけるのが得意やったんやと思うんですけど、だから、ね、大変な思い出だけが残ってるわけじゃないんですよね。まあ、それ大きいとか、音楽とかもやってたからだなとは思うんですけどね。
大きいよね。今、ギターとかベースとかピアノとかいろいろ楽器できるねんけど、そういうのってのはいつ習った感じ？
3歳ぐらいからピアノは一応習ってたんですけど、うん、僕一回聴いたら大体何でも弾けるような感じのタイプだったんですよ、
ね、お
だからハノンバイエルとかああいうのがもうめちゃくちゃ嫌いで
ギターはいつから始めた感じ？
ギターは中1から始めて。
中1から始めたんや。
そうなんですよ。結構大阪市もってピアノとかギターとか上手な先輩とかたくさんいたんで、
うん、
ああいう人らみたいになりたいなって思い出したり、曲作りをしだしたのが中1からなん
です。あ、中1からね。辛かったこととか、まあ大変やったことを埋めてくれる材料にもなったよね、音楽はね。
そうなったし、やっぱなんか自分の得意分野でもあったから、自分の自信にもすごい繋がった
ね。その養護施設は中3から結局
高3まで。だから4年か。
養護施設は何が嫌だった感じ？
僕後から中3から入ってきたから、うん、やっぱそういう意味でなんていうかな、ずっと昔からいたことは違うっていう思いがあったのかなと思うんですけど、
うん、
今でいう暴力とか、ね、体罰みたいな感じにそれがエスカレートしてきてたから、僕はここにいたら僕の人生終わってしまうなと思って、それでなんとかこう抜け出すに大阪府もだったらここから通わなあかんと思ったから筑波に行こう。
ああ、養護施設ってのは二十歳まで終えるんだけども、結局まあ18とかで出たって行くとこないし、だったらその進学っていうことで大阪府立盲学校から筑波大学附属盲学校、
あ、じゃなくて筑波技術大学、
技術大学に行ったん
だ。そう
ね、そうやったね、
うん、だからまあそれなりに勉強しないかん状況だったけど、
うん、
体罰みたいなのがあって、うん、夜なかなか寝させてもらえないっていうことあったりして、そうするとなんか無遊病者みたいに自分がなってきて、
うん、
そこら辺の記憶が飛んでるとこが結構あるんですよね。でもそんな状態だっていうことに学校の先生も気づいてくれなくて、
うん、
授業中眠くなってしまったりとか、
うん、
吐きがないとかね、
うん、
そんなことにもなってきて、それで結構もう病的な状況まで来てたなって今思うと思ってて、それでクラスのおじさんが一人いて、
うん、
そのおじさんが気づいてくれて、
うん、
寮長に自分が父親、母親役で行きますから、寮長先生は母親役でこの子ちゃんとやっていきませんかみたいな話をしに行ってくれて、
うん、
そこら辺からちょっと楽になったというか、一人でもこうやってね、分かってくれる人がいたら楽になれて、まあ、そんなことがあって、高校時代はもう暗黒な日々だったんですよ。なんですけど、でもやっぱり音楽は楽しくて、
うん、
イベントで歌いに行ったりとか、平和寮、
うん、
なんか自分はこういう曲が作れるっていうのはすごい嬉しかったし、
うん、
なんかそれが救いだったというか支えだったというか、
ね、支えよね、大きいよね。まあでもよくぞ頑張って、いわゆる筑波大学のねに行って、やっぱり施設を出ることができてっていうことで、
でも今度はねお金がないっていう困ることが出てきて
確かにな、
バイトせなあかんとか、
うん、
だから結構マッサージのバイトとか、まあやったり、あと特待生扱いになったら学費タダなんですよ。
おお、
じゃあ特待生になれるっていうのってバイトしてることと一緒じゃないですか。
うんうんうん、
じゃあ学校でバイトしてると思って学費免除のところをうまく取ったりとか、
へ
え、うん、したりとか、だから2年生からで、ね、学費免除なんですよ。
ああそうなんや。
そう、
これ
まあ自慢みたいに聞かれるかもしれないけど
自慢してもいい話
です。まあまあ自慢し、いや全然そんなあれだけど、でも施設で抑圧されてたから、
うん、
水を得た魚のように、
うん、
周りの大学生とかねとかと一緒に
学生生活を、
学生生活をむちゃくちゃして、まあ一応勉強もねしてたけど
マッサージとかハリキューを教える教師になろうと思ったのはどういう経緯なの？
それはその高校の時に、うん、その先自分が母親でって言ってくれたおじさんも中途失明で、
うん、
大阪府もの理療科に行くっていうことだったんで、
うん、
まあ自分もそういう人の役に立ちたいなっていうふうな思いは湧いてきてっていうか、まあそれの前にね、まず自分の身を立てないかんから、うん、まあとりあえずハリキューの免許 取って開業っていうつもりで筑波には行ったけど、うん、2年生ぐらいになってちょっとずつ欲が出てきて、それでまあ教員になろうっていうふうに思ったんですよね。うん、
ああ、
う
ん、その高校時代のおじさんってのは高校生やのになんでおじさんが言ってたん？
あの中途失明で、うん、あの多分中卒だったんですよね。
あ、なるほど。
だから普通科におじさんがいたんですよ。
あ。ほんで、要は、展示習ったりとか、いわゆる、その、3年間で高校生活を送りながら、生活に慣れていこうっていう。
そう、それで、
だいぶおじさん。
もう、当時45とか、今の僕ぐらいですね。
ほな、ほんまに父親みたいな感じ。
そう、そうなんですよ。だから、本当に自分の子供とかと同じ世代だったんですよね。そのおじさんの子供とか。だから、自分、その家に呼んでくれたりとか。
でも、その人との出会いはでかいよね、そういう意味ではね。
そうね、うん。だから、なんかそういう人の役に立てたらいいなって思いはいつもあったから。
で、教師になって。結局、大阪に戻ってこずに、横浜市立の資格支援学校に就職したっていうことで。
そうなんですよ。大阪府もとか市もも考えたんですけど、うん、ある時、あの、まあ、高校の時に、国語の先生で、すごいよく話を聞いてくれる人がいたんですけど、
うん、
大阪に帰ってきて、このドロドロした家族関係に巻き込まれるから、もう大阪は離れた方がいいよって言ってくれたんですよ、
ね。
で、その言葉が、なるほどとは思ってたし、その言葉は今でも感謝してる言葉で、
うん、
やっぱり近くにいると目に入ってしまうみたいな、
ね。うん、確かに確かに。
そこはやっぱりね、あって、だなって思うんですよね。で、埼玉受けたら落ちて、横浜はもう取る人がいるって言ってたから、うん、輪輪採用でいいかなと思って、
うん、
受けたらたまたま正採用で受かった
。あ、うん、はぁ。The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.そしたら栗山くん、今日もね、栗山くんの、あ、これちょっと僕からのリクエストみたいな感じになんねんけども、
はい、
オリンピック・パラリンピックのために書いたっていうリアル・ビクトリーという曲、ぜひ皆さんと一緒に聴きたいなと思うんですけど、
はい、
この曲のなんかこう経緯
経緯ですか、
うん、
学校で教えてる生徒さんの中に、
うん、
パラリンピックに出ていてた、目指してた生徒さんがいて、
うん、
僕はあんまりパラリンピックとかスポーツにあんまりそんなに強い興味があったわけじゃなくて、
うん、
オリンピックとパラリンピック分けてる方が余計に壁ができるんじゃないかぐらいのイメージしかなかったんですけど、
うん、
パラリンピックっていうのは僕数字に例えられたらすごくよくわかるタイプなんですけど、
うん、
100メーターをオリンピック選手は9秒台を目指して、パラリンピック選手は例えば視覚障害とかだったら11秒台とか目指しているっていう数字で聞いて、
うん、
すごいピンときてどんだけ頑張ってるのかっていうことがよく分かって、
うん、
先生腐ってないでそろそろ曲でも書いたらって言われて、
うん、
それで曲を書きまして、はい、その曲がこのリアルビクトリーっていう曲になります。
せっかく書くんだったら、その要はパラリンピックの応援歌みたいな感じにしようっていう、
ね、僕がまあ自分自身が障害があるので、うん、頑張るパラアスリートに使命感を持って頑張ってほしいっていうメッセージを伝えられるのは自分が一番適任じゃないかなって勝手に想像しまして。
わかりました。そしたら曲紹介のほどお願いします。
栗山亮太でリアルビクトリー。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。羽ばたいてゆけ。 していくんだ。さあ燃やせ僕のハート、そうさそれがリアルビクトリー。君は諦めない、本当の勝利を掴むまでは。光の向こうに夢を描いた人、なくした足の自由を超えて新たな夢を手に入れた人も、それぞれのゴールを目指し、それぞれの輝く君のその姿がみんなの心を照らしてゆくから。支える家族、仲間たちがいる、迷わず君は信じた道を進め、どんな山も
の
マコからビアリで Be happy。
毎週土曜日の朝7時30分から、こちらもよろしくね。
よろしくね。
教師として中途失明であるとか先天盲の人とか、そういう人たちにマッサージ針灸を教える中で、こう大変やったこととか。
一番僕が慣れなかったのは、僕ってそれまで生きてきた中で背水の陣でずっと生きてきたなって思うんですね、何かに後ろに下がったらもうアウト、で公務員の安定志向にもう全然慣れなかった。もうそれが気持ち悪くてしょうがないっていう状況が一個あったなって今思うとあることと、あとまあ専攻科とかで生徒さんも年配の人がね、
まあだから教師より年上の、要は生徒さんということやもんね、
たくさんいたりとか、また障害が受容できてない人とかたくさん入ってくるから、もちろん当たり散らされたり情緒がね不安定になってたりとか、そういう人に対応するっていうのは20代の頃の僕にもちょっと大変なことではあったかなとは思うんですけど、あとまあこれは良くも悪くも医療科っていうとか転勤があんまりないので、
ないよ ね、
だからずっと30年とか40年とかそこに君臨して先生がいるわけだから、まあその中の権力闘争というかまあその人間関係、僕結構人との人間関係得意な方って自分で思ってきたんですけど、僕は今まで思ってきた常識が通じない状況に陥って未だに苦労したことまあそんなこともある世界なんですよね、で僕はその中でまたその針灸あんまマッサージをそうやってきっちり教えるっていうのが本業であると同時に、自分のライフワークの生きてる以上音楽っていうのも人に伝えていきたいって思いがあるから、そういうところを続いてくるというか、
いわゆるだから公務員であり教師であるのに音楽チャラチャラやってる的な、
そういう思われ方をしてしまう縦張り社会の中にいて、そういうところが大変だったかな。もし音楽やってなかったらやっぱりあの中で権力闘争僕もやってたんだなと思う
それを思うとやっぱりいろんなシーンで音楽っていうのは本当大きなファクターを占めてるよね。初恋はいつですか？
小学校の頃なんですけど、3人ぐらい同時に好きな子がいて
すごいなそれ、またマルチやな
毎週そうやって土日とかね遊びに来てくれる子たちの
中にね、でまあなかなかたくさん お若い頃も恋をしてはって、なんか会うたんびに彼女が違ったりとかねしてた時期もあったよね。
確かにね。
今奥さんも子供さんも普通に見えてはってやんね。
健常ですね。
うん、健常、はいはい、奥さんとはどういうあれで出会った感じなの？
イギリス人のなんか共通の友達が、ちょうどそのイギリス人がイギリスからなんかワークショップをするんで講師を呼んでたんですよね。渡航費とかもかかるからちょっと高いけど、このそのワークショップ出るかと思って知り合いなんで、はあ、出たんですよ。でそこに嫁さんもいて、
はあはあはあ、
でそっから付き合いが始まって、でそっからもうその6ヶ月後には結婚したっていう。
素敵な奥さんと出会ってね、かなこさん。
まあ何があるか分かんないですよ、ね、
で子供さん2人。
そうですね、2人。
子育てとかはどんな感じ？
結構長男とはよく魚釣りに行ったりとかするし、あと子供も一緒に僕のライブ活動を手伝ってくれたりとか。
歌上手だよね、上のセラ君。
そう、上の子はね、なんかアンジーとその前のダイアンっていう盲導犬がいない間が 2,3 年あったんですけど、
うん、
客引きがいないからマイケル・ジャクソンのジャクソン5を歌ってもらってた時期があって子供を何に使ってねんって怒られるけど
お子さんの名前に込めた思いみたいな、なんか珍しい名前ね、二人とも。
セラとキオラで、ラっていうので共通にしたかったんですけど、これ羅針盤のラ。
それやっぱ奥さんと考えてみたいな。
いや、これ僕は勝手につけたかったんですよ。
おお。
道しるべ的な感じで、ちょっとね、難しい字だから、小学校入った時は苦労するなとは思ったけど、
うん、
で、上はセラで、サクって世界の瀬戸羅針盤のラで言ってたんですけど、うん、下がラのつく名前って女の子の名前しかないんですよ。困って、結局、ニュージーランドでハローみたいな言葉がキアオラって言うんですよね。だから、そこら辺から、喜ぶに夫の鬼羅針盤の
ラ。おー、すごい、かっこええな
ぁ。キオラにしたっていう。
ああ、そう。いや、でもすごいこう、幸せそうよね。すごくご家族大事にして、ね、奥さんとも仲良しでね。
価値観が近いところもあるから、うん、そうそう、一緒に同じポイントで子供を怒ったら、ちょっと逃げ場所を作っといていいかなっていうのがいつも話し合ってて。
ああ。
そうそう。どっちもが切れやすいので。
子供さんはどっちに似てるとか、性格的にとか。
上は嫁さんに似てて、下は僕に似てるから、うん、教育担当は僕が上担当で、下は嫁さんが担当。そうすると、いさかいが減るかな。
なるほどね。いやいや、素晴らしいね。40代半ばになってきて、まあおばあちゃんはね、もうお年いかれてとか、奥さんのご両親のこととか、まあいろいろ自分もだんだんこう年齢重ねていくことで、こう置いていくこととか、病気とか、そういう、まあ確実に人は死んでいくみたいなこととかっていうのを考えることとかは。
あれですね、去年僕実は交通事故にあったんですよね。
うん。
それもあるからすごいその考えたんだと思うんですけど、
うん。
まあ今から子供とか多分大学ぐらいまで金かかるやろうかなとか思うと、
うん、
まあ60歳ぐらいまでは多分教員をしてるのかなとも思うんですけど、うんうん、そういう中で何か自分が残していけるものはあるんだろうかって考えた時に、
うん、
去年まではねオリパラの活動をやってたんですけど、うん、やっぱ自分の一番残せるところって曲を作ることかなと思うので、まあそこがね、音楽活動の中で、まあ続けていきたいなって思ってて、
うん、
人前に立ってガンガンやっていくっていうより、まあ作ったりとか、そういう方向で音楽を続けていけたらなとも思ってるし、
うん、
なんか音楽が繋いでくれた縁ってすごいいっぱいあるので、
そうやな、うん、
本当に財産でもあるから、恩返しできるようにっていうんですかね、うん、そういう意味で、一番もう自分の得意な部分って多分作曲することが得意だと思うんで、
うん、
そっちの方でずっとやっていきたいなっていう、ソングライティングは続けていきたいなとは思っていますね、
うん、ちょっと仕事のこととかいろいろ思うこともありながら、その一方で音楽活動っていうその相反するものが栗山君の人生をこう豊かにしてるようなところってすごく感じるね。
ああ、 うん、音楽に救ってもらってるなって思いがすごいあるから、うん、
で子供の頃の自分にメッセージを送るとしたら、
暴力とか体罰とかあったけど、そいつの人生よりも絶対幸せになったら勝ちなんだって、幸せだと感じて死ねたらそれはもう勝ちだなって思ってたから。
なるほどね。
もうその息を越したなと思います。越せる日が来るよって送ってあげたい
な。あ、なるほどね。これからこうやっていきたいこと、やってみたいことっていうことで、まあまあ音楽とかはね中心になってくるんだろうけど、なんかそんなんて、例えば子供さんと共にとか家族と共にとかも含めて。
ああ、そうですね、上の子は船乗りになりたいっていうかまあそれを応援しながら、あと下の子はね宇宙関係やりたいとかいうわけのからって言ってるけど、でもなんですね、上の子と音楽では一緒に歌をね歌ってもらったり、僕の作った曲を
子供さんと一緒に音楽をする楽しみとか、
ね、そういうのもあるし、うん、あと働きながら何かね、うん、ライフワークとして子供と釣り行ったりとか続けていきたいなと思うし、嫁さんは結構旅行好きなんで、うん、コロナが終わったら行けるようになったらいいなとか思ったりしますね。
あ、で最後の質問です。もし今度生まれ変わるとしたら、
もし生まれ変わっても今のままでいいかな。
あ、
うん、曲も作るの好きだし、うん、なんか生まれ変わって何に特別になりたいってことはないし、
うん、
まあ、どんな状況であってもいろんなことやっていけるなっていう自信もあります。
おー、ぜひ次も栗山亮太で
ちょっと名前変えといてもいいですけど
素敵な人生を送ってください、
はいは
い、いや本当ね、栗山くんと出会ってもう25年以上のお付き合いになるんやけど、もう初めて聞く話もたくさんあって、本当に貴重ないろんな話聞かせてくれて、どうもありがとう。
いや、ありがとうございました。
これからも末永くね、いい友達でいてくださいな。
こちらこそ。
ということで、今日は貴重なお話、ありがとうございました。
ありがとうございます。
リアルビクトリー。
栗山亮太さん、興味深いお話の数々、本当にどうもありがとうございました。これからも、たくさんの鍼灸師、マッサージ師を育成しながら、音楽という素晴らしい道具を使って、多くの人の心に元気を届けていってください。応援しています。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
TV ワンダーのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。
今回栗山亮太さんのご好意によりまして、リスナーの皆様に先着10名様に今日オンエアさせていただいた栗山亮太さんのオリジナル曲リアルビクトリーの入った CD をプレゼントさせていただけることになりました。先ほどのメールアドレスか LINE または Facebook メッセンジャーなどでどしどしお申し込みください。お待ちしております。来週のこの時間はとあるテレビ局で番組制作に携わるお仕事をされているお友達、河合理香さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。Though not imagined, oh.